はい、皆さんおはようございます。マロです。また今年もクリスマスの時期になりまして、アドベントの第2週になりましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょう。すっかりクリスマスのムードに街もなっていると思うんですが、そんな中、聖書についてですね、少しだけ聖書に理解に役に立つかはわからないですけど、聖書から思わされたこと、いわゆるよもやま話みたいなことをちょっとさせていただこうかと思います。よろしくお願いします。というわけで、今日は申命記の8章の11節から20節ですね。よろしくお願いします。
申命記8章11節から20節。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。
はい、ありがとうございます。ね、美味しいものを食べたいとか、お腹いっぱい食べたい、いい家に住みたい、いい車が欲しい、テレビが欲しい、まあ、いろんな欲望って、欲求って人間にはあると思うんですけれども、これも限りがないものですよね。もう一つ食べたら次が食べたくなるし、いい家に住んだらもっといい家に住みたくなるかもしれないです。でも、もしかしたらこれって、こういう欲求とか欲望って満たされるよりも満たされないことの方が、もしかしたら人間にとっては幸せかも知らないなぁなんて思います。もちろん僕だって人間ですから、いろんな欲求あります。例えば僕ね、コンビニのパック寿司が好きでよく食べるんですけれども、まあそれ食べながら、いつか久米ってとこの安倍さんとオバマさんが食べたような寿司食べてみたいなとか、そんなこと思いますし、今も築うん十年の古いマンションに住んでるんですけど、いつか新築のね、ハイクラスなタワーマンションとかに住んでみたらどうだろうかなとかも思います。あとはそうですね、少ない貯金で将来不安だなとか思いながら、いつかこんな不安から解放されるだけの大金が手に入ったらいいななんてことも思ったりします。でも、もしかしたら多分そんな満たされない状態が本当は人間にとって幸せなのかなと思うんです。今日の申命記に書いてあることってのは、満たされてしまうと人間ってのはなかなか祈らなくなりがちなものですよってことだと思います。そして、祈らないってことはクリスチャンにとってすごく大きな不幸ですよね。まあ、それで例えるならそうですね。子供が目の前にたくさんの駄菓子が置かれているのに引きつけられてしまって、それでお家に帰らない、駄菓子屋から離れない、そんな状態に似てるのかななんてことも思います。子供の頃、結構誰しもがですね、一遍駄菓子を思いっきりお腹いっぱい思う存分食べてみたいなんて、食べられたらどんな幸せだろうなんて思ったことあるかと思うんですけれども、でも多くの場合は、きっとご両親がその食べ過ぎちゃダメよとかで許してくれなかったと思うんです。で、それはもちろんそのご両親が皆さんに意地悪をして駄菓子を取り上げたわけではなくて、それ食べ過ぎちゃうと、もっとちゃんとした栄養のあるご飯、晩ご飯、お昼ご飯、わかりませんけど、食べられなくなっちゃうから、子供が駄菓子食べたがってんだよな、この子は今って思ってんのをわかりつつも、ダメだよと制限してくれたわけですよね。つまり、駄菓子に満たされないという状態は、 ご両親から愛されている証拠だっていうことですよね。神様もこれと同じだと思います。僕たちには良い食事とか、良い家とか、たくさんのお金だとか、そういったものに対して満たされないっていう状態に置かれること多いんですけれども、それは神様の意地悪じゃなくて、むしろ神様の愛の証拠なのかもしれないな、多分そうだろうなと思うんです。そういった僕たちの思うお金とか家とかよりももっと良いもの、もっと栄養のある良いものが準備されているから、神様は僕たちに対して我慢してなさいよ。それらもっと良いもの後であげるからねって言ってくれるんだと思うんですよね。で、そんな中ですね、ご両親が時々100円とか200円とかお小遣いくれて、駄菓子屋で好きなもの買っていいよって言ってくれることありますよね。で、それと同じように神様も時々そうやって僕たちの欲しがるものくれたりもします。で、この新命記で言ってることは、その時にこの駄菓子は僕の力で勝ち取った僕だけのものだなんて思っちゃいけないですよってことです。だってその駄菓子を買う100円とか200円とかはご両親がお小遣いとしてくれたものですから。だからそこを勘違いしてしまうと、もうご両親からその100円さえもらえなくなってしまうかもしれないです。だから駄菓子屋ね、いくら入り浸って駄菓子屋の前にへばりついてても、その100円とか200円ご両親からもらえなかったら、駄菓子は一個も手に入らないですよね。それを手に入れさせてくれるのはご両親の愛です。ですから、同じように僕たちが欲しいもの、お金とか家とか名誉とかそういったものの前にいくらしがみついていても、それはお金もなしに駄菓子屋の前にへばりついている子供と一緒で、そこで神様がそれを得るだけの100円なり200円なり、まあ、神様が与えてくれなければそれを得ることはできないということなのかと思うんです。ってことはそうですよね。駄菓子が欲しければちゃんとお家に帰ってご両親の言うことを聞くことが多分一番近道ですよね。そうしたらお小遣いもらえるかもしれない。で、僕たちも自分の欲しいものが欲しいんであれば、ちゃんと神様のところに帰って神様の言葉に聞くこと、これがまず第一なのかななんてことを思います。はい、今日はではこんなところで終わりたいと思います。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。